それではですね、早速ここからは、最強ラジオステーションリポーターのほのかとしてお届けさせていただきたいと思います。約10分間どうぞよろしくお願いいたします。本日私はですね、ライブができない、せめてもね、生ライブができないですね、生ライブができない、せめてもの配信をしたいけど自宅では大きな音が出せないというアーティスト様に向けてですね、こういう配信方法あるんじゃないのっていうことをですね、お届けしていきたいと思います。っていうのもですね、私も一アーティストとして、私2年前までは実家暮らしをしてたんですけど、実家がめちゃめちゃ音厳しかったんですよ。本当結構話し声は、ね、大丈夫だったんですけど、それ以上のいわゆるなんかこう歌っていう風になるともう NG みたいな、ご近所迷惑だからっていうことで一軒家だったんですけど、母親がですね、ちょこっとこう音に厳しい方で、全然普通の配信ライブはできないみたいな状況で過ごしていたので、そこの経験談からこういう方法をこういう状況を作って自分は配信してたよっていうところだとか、あと私今発声指導の、先生をやっているので、いわゆる歌い方と話し方とか喉の筋肉を鍛えたりする、レッスンをしている先生もやらせていただいているので、そういった観点からもですねお伝えしていきたいと思います。じゃあまずはですね、私の経験談からお伝えしていきたいと思います。私2種類やりました。実際に普通に歌が歌えない状況でこういう配信したよっていうのが2種類あります。1つがクローゼットの中から配信をしました。ですね、クローゼットの中がギリギリ1人こうしゃがんだら入り込めるみたいなスペースがあって、そこに入ってちょこっと小さめの音で配信しました。クローゼットの中って衣類がたくさん置いてあると思うんですよね。で、衣類って音を吸収するので、外普通の状態でガーって歌うよりは、その衣類にの中にこう埋もれて少し小さい音で、歌った方が、外には音漏れにくいと、そういったことで回避をしました。ただですね、これちょっと音質は変わってしまうので、やっぱり音をかなり吸収してしまうのでね、なんかこうちょっと響き、音の響きとかを大切にしながら歌われている方とかはちょこっと向かないかもしれないんですけれども、そうじゃないよ、とにかく今はですね、お客様、ファンの皆様に歌を届けたいんだよっていう方はぜひぜひご検討いただければと思います。あともう一つやったのが、もう話、歌ではなく話にシフトしようと。で、話にシフトするのもバーッと盛り上がってきたら大きい声とか出てしまうから、お布団に潜ってお話配信をしました。その時はですね、もう試行錯誤の上、もうとにかく話でみたいな形でやったんですけど、よくよく考えればファンの心理としてはお話できるっていうのもすごく楽しいんじゃないかなと思って、普段ステージ上に上がっているアーティストさん、自分が好きなこのアーティストさんが普段どういうことを考えているのかとか、どういうものを見ているのかとか、どういうことに興味があるのかとか、そういったものってやっぱりファンの人知りたいんじゃないかなっていうふうに、そのお話配信をし始めてからしばらく経ってから気づいたんですよね。ファンの心理ってやっぱこうなんじゃないかなと。ということでですね、ファンの皆様はアーティスト様の普段どういうことを考えているのかとか、どういうものを見ているのか、今何に興味があるのか、何がおすすめなのか、その人の生活がちょこっと垣間見える会話、お話っていうのは楽しいと思いますので、ぜひお話配信も検討してみてほしいと思います。あとはですね、配信ライブは文字情報でファンの皆さんもですね、アーティスト様にメッセージをリアルタイム、ほぼリアルタイムで送れるような仕組みになっているものがほとんどですので、そういった面では普段はこうちょっとなかなかね、込み入ってお話ができないとか、やっぱりこうなんだろうな、ステージ上に上がってるとアーティストさんもステージ上のキャラクターになりますからね、どうしてもそこからステージから降りて、ちょこっと普段のそのアーティスト様のなんだろう 素性というか実態、そのアーティスト様のナチュラルな部分と一緒にお話会話ができるっていうのもとっても楽しい部分じゃないかなと思うので、ぜひですね、ぜひお話配信っていうのは私はおすすめします。私も好きなアーティスト様がいる一ファンとしてもやっぱりそういう心理になりますので、ぜひお話配信っていうのも検討してみてほしいなと思います。あとはですね、発声指導の観点からお伝えしたいんですけれども、大きい声は出せないけれども配信ライブで歌は歌いたいっていう風になると、まあどうしてもね、小さい声になってしまうとは思うんですよ。小さい声で歌うようにすることになると思うんですね。で、実は発声指導の観点から言うと、小さい声で歌うっていいことすごくたくさんあって、なんでかっていうと、何かっていうと、まず音程とかがすごく取りやすくなると思うんですよ。もとですね音程とか取るの得意だよ、大きい音でも音程取れるんだよっていうアーティスト様は、あまりねためにならないかもしれないんですけれども、私がこの発声指導を行っている人たちの中には、もちろんアーティスト様も いらっしゃるんですね、複数に。で、そういうアーティスト様の中には、意外とボリュームを上げると音程取れないんだとか、音程が結構課題なんだっていう人とかって意外といるんですよ。で、今ラジオをお聞きの皆さんの中にも、なんかこうちょっと音程取るの自分の中で課題になっているな、なんか音程っていうのもあれですよ、全然ちぐはぐな音程とかじゃなくて、ちょこっとその一音の中でも実は高い低いあって、それはピッチで表されたりするんですけれども、ピッチが低くなってしまう、どうしても低くなってしまうってお悩みのアーティスト様に関してはですね、ぜひ小さい声で歌うっていうのを試してみてください。声っていうのはボリュームの大きさによってコントロールしなきゃいけない、力量って変わってくるんですよね。ボリュームが大きくなればなるほどすごく大きなコントロール力が必要になるし、小さければ小さいほどコントロール力は少なめで済むので、バランスのいい音質とか音程が保てやすくなるんですよ。なのでぜひ小声でもいいんだよっていうことをお伝えしたいなと思います。あとはですね、普段ライブで多分例えばバーンって大きく歌われているアーティスト様が小さい声で歌うっていうのも、なんかその人のそのアーティスト様の違う良さが現れて、それもそれでいいんじゃないかなって思うんですよ。ファンの心理として、これファンの心理としてなんですけれども、やっぱりファンの方々ってすごくコアになってくると、そのアーティスト様の意外な一面だとか、他の人がまだ他の多くの人が知らないいい一面とか、ちょっとお茶目な一面とか知りたいなっていう心理って働くんじゃないかなと思うんですよね。そういった時に、普段のライブパフォーマンスではガーンと大きい声で歌っているけれども、迫力あるパフォーマンスしているけれども、そのアーティスト様が少し小さい声でちょこっとポソポソ語りかけるように歌うっていうのは、うわ、新しい一面見れたっていうことで、それはそれで嬉しいんじゃないかなと思うんです。こういった観点からですね、やはり小さい声で歌うっていうことに対してもメリットたくさんありますので、ぜひ大きい声が出せないから配信できないかなっていう風に諦めずにですね、ぜひ小声配信っていうのを試してみてほしいなと思うんですよね。今日はですね、私の周りにいるアーティスト様ですとか、私が発声指導をさせていただいているアーティスト様の中にですね、ちょこっとやっぱり生ライブができない状況で、せめてもの配信したいんだけれども、ちょっと自宅では大きい音が出せない、どうしようというふうにお困りの方々がいらっしゃったので、そういった方々にですね、こういった方法あるんじゃないですかっていうふうにお伝えしている内容を、皆さんにもお伝えさせていただきました。少しでも参考になれていたら嬉しいなと思います。まだまだですね、終わりの目処、終わるのか競争していくのかみたいな話もね、あるぐらいですから、新しい音楽形態の、仕方っていうのを模索していかなきゃいけないと思います。そんな中で大きい声が出せないから何もできないっていうのは、もう非常に惜しいことだと思うんですよね。本日お伝えした内容と、小さい声で配信もあり、お話し声でもファンの皆様は嬉しいと思いますので、ぜひ のはぜひぜひですね、いろんな形模索しながら素敵な音楽ライフを続けていってほしいなと思います。